ボッドキャスト。
はい、というわけで今回も始まりましたボッドキャストです。ですね、私が MC のイカボット、通称イカさんでございます。ですね、実は今日ですね、相方のですね、まあ金谷智康がですね、まあちょっといろいろありまして、本日は収録に来れなくなってしまったということで、実はですね、私一人でやるはずなんですが、実はですね、ここで、ゲストをですね、急遽呼んでもいいと言われましたので、はい、本日は、ゲスト2名、お呼びしました。旅情前吉と飛鳥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどの番組で旅情と飛鳥の行くぜ超電力を収録しました、はい、旅情前吉です。
飛鳥です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、この番組はですね、基本的には、本来でしたらおっさん2人なんですよ。僕と金谷智康っていうおっさん2人がね、まあ世の中にあふれるもろもろの話題を、まあ、酒のつまみになるような、ね、薄っぺらい表をね、こうちょちょちょっとこう引っ掛けつつ会話をしていくで、まあ、そういう30分なんですけどね、はい、まあ、基本的にかなえもね、かなえ君も僕もオタクなので、
はいはい、
ね、世の中のオタクトークをだらだらつらつらと、と同時に世の中のネットに転がってる変な話題とかをね、はいはい、バーッと書き集めて、うん、これ面白かった、あれ面白かったっていうのを普段考えてるんだけど、はい、まあちょっと本日はね、相方がね、ね、ちょっと来れなかったんで、
まあね、まあまあありますよ、まあ、こんなことも、うん、はい、
まあね、あいつも忙しいからね。
そうですね、うん、皆さん、いや、忙しくない人の方が心配なんで。
あ、まあ確かにね、忙しくないやつの方が心配だね。それはそれでね、うん、うん、
まあまあいいことじゃないですか。いや、よくはないの、微妙、
まあ、まあ彼にとってはね、全然いいことだからね、はい、それはね、
そうですね、うん、
さてと、はい、まあ、実はですね、はいはいはい、まあ、こんな番組なので、はい、ぶっちゃけた話、トークテーマっていうようなものは基本的に
用意はされてない、
めちゃくちゃ用意してるわけじゃなくて、しかもうちの番組はテーマっていうか、そのコーナーみたいなものもあんまり考えてない、
うん、あ、まあ、まあまあまあ僕らもそうっすよ。まだまだしっかりしてないんで、
で、大体ゲスト来て、僕はね、ゲスト来て第一声は最近どうよって
。最近の話します。そうだね、最近の話だと、うん、バッファローマンの超人十字架落としってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれって吸血鬼に効くのかなって思って。
よりにもよってお前筋肉マンでたんで、お前さ、隣にいるの女性だからね。
いやいやいや、バッファローマンっていうね、超人が筋肉マンでいるんですけど、
いるよ、
必殺技で、ね、超人十字架落としって言って、敵を十字架の形で頭から落とすって技があるんですよ、で、吸血鬼って十字架苦手じゃないですか、だから吸血鬼にも効くんじゃないかなっていう、
っていう、お前の妄想だよな、これ、お前の妄想だよな、
分かんないです、検証したことないんで、
検証っていうか、お前の妄想だよな、
バッファローマンと吸血鬼の知り合いがいないんで、
いないよ、普通。いねえよ。だいたいお前アスカさんはめちゃくちゃ反応に困ってるじゃねえか。こんなの。
ごめんなさい。
なんか
分かんないよね。だってね。
なんとなく父親が筋肉マン見てたりとかはしてたのはあるんですけど、はいはいはい、そんな詳しくはなかったし。
いや、うん、普通筋肉マンめちゃくちゃ詳しい女子って相当分かるでしょ。ちょっとずれてるからね。今時の女の子はさ、普通に少年ジャンプとか結構読む人多いから、
ね、う
ん、腐女子の方々が結構ね、
う
ん、
そうですね、
週刊漫画関係でね、いっぱいいらっしゃいますので、うん、だけど筋肉マンって
そうですね、
僕ら世代でも筋肉マン2世だったら、うん、はいはいはい、中学校ぐらいの頃にアニメ化で見てた気がしますね。
そうそうそう、2世はいいよ、許すっていう変だけど2世はいいよ。だけどお前筋肉マン初代だぞ、お前バッファローマンだぞ。
いやいやいや、僕あれですよ、初代と2世が登場するゲームキューブのゲームがありまして、なんだっけな、ニュージェネレーション VS レジェンドっていう筋肉マン2世の ね、はい、格闘ゲームが64じゃなかった、ゲームキューブであったんですよ、
はい、
それを兄貴とめちゃくちゃやってて、
はい、
そこでバッファローマンの必殺技が超人十字架落としなんですよね。ゲージ3本使って出すんですけど、
はい、
なんかそれをこの前ふと思い出して、
思い出して
どうのかなーと、
あーなーと、
そう、
創作をするっていう観点で言うなら、はいはい、その感覚ってすごい大好きだし、すごいいいなと思うんだけど、
はい、
ただ 正直ね、その吸血鬼の歴史とか、はい、あとそのどういうふうにか経緯があって、吸血鬼っていうのが世に広まってたかってことを考えると、はい、ちょっとその線は薄いんじゃねえかなって。
ダメか。
十字架落としはだってあくまでさ、十字架に見立ててこれドスーンってつけてるわけでしょ。
まあまあそうですね。
あの信仰心のかけらもないよねそこには。
まあまあないですね。
だってさ、ね、あ、分かるでしょ、飛鳥さんも分かるでしょ、ほらファンタジーものでさ、はい、吸血鬼とかさ出てくるとさ、はい、要はいわゆる回復系とかさ、はい、僧侶系とかさ、うん、信仰系とかつくタイプの魔法とか、はい、あと呪いを解くとかそういうのでさ、要は、うん、倒すというかさ、
そうですね、回復がダメージになるみたいな、
そうそうそう、あとはいわゆる吸血鬼っつったら大体対処法があってさ、はい、首を切るとか、うん、心臓に杭を打つとか、
はい、
その程度の話は分かるでしょ、
分かります、
なんとなくね、うんうん、吸血鬼もん の作品ではお約束だから、うん、でちなみにあの吸血鬼の一番最初っていうのはブラムストーカーっていう作品があって、
お、知らない、すごいな、
すごいなっていうか、そこが要は吸血鬼っていうものの出自の出体の始まりなの、うん、
じゃあ実際に吸血鬼がいるわけではない、
いるわけではない、吸血鬼っていうのはむしろもろもろの、あっちの、北欧とか西洋とかあっちの方のもろもろの伝承っていうものが重なり合っていった結果、うん、それを一人の作家がまとめて、うん、吸血鬼っていう化け物を作ったの。
ほう。
でそれが要は、うん、吸血鬼ドラキュラっていうの作品なんだ、ブラムストーカーだよね、
作品が歴史があるんですね、
そうそうそう、歴史があるで、そ結構古いんだよそれは、作品自体はね、
うん、
だけど間違いなく人が創作した作品であることは間違いない、
うんうん
うん、これクトゥルフ神話と一緒なそこは、
じゃあ残念、なんかそういう伝承がすごいたくさんあって、うん、なんか実際にいたかもしれないっていうよりはもう人工的に作られてるみたいな、
そうそうそうそう、例えばそうそう、まあ、吸血鬼になる死体っていうのは、うん、例えば死んでから死後何日か経つと爪が伸びるとか、
う
ん、髪が伸びるとか、うん、とかね、あとはこうなんていうのかな、歯がこうムってこう、
あ、牙
ね、牙みたいなのがなるとかって、まあ伝承があるんだよ、うん、けどそれだって死体っていうものが何日か経つと、要はそういうふうに爪とか全部心臓が止まったからじゃあ成長しないかって言ったらそうじゃなくて、
そうなんだ、そういうもん、そ
う、髪の毛も伸びる、
へ
ー、そうなんだ、
数字少しの間はねっていうものだから、
はい、
だから別に科学的に証明されてないわけじゃなくて、
うん、
伝承、ただ昔の伝承としてそういうのがあって、そういった死体っていうものは化け物になるよっていうのがあったの。
ほう、
他にも当時は感染症とか、
はいはい、
いわゆる病気関係だよね、うん、そういったのは大体こうなんていうの、悪いものがさ取り付いてさ、
はい、
起こすとかそういう感覚だったの、いわゆる
科学的なウイルス云々じゃなくて悪霊的なね、
悪霊的だって、あの当時の医学っていうものに、はい、細菌っていう感覚、考え方はないから、
はあ、
てか細菌が見つかったのだって結局顕微鏡が、ね、作られてからの話だから、
対局で見たらごく細菌ってことですね、
そうそうそうそう、まあ本当本当その通りだから、顕微鏡ができて、
はい、
細菌ってほどではないけどか、でも顕微鏡ができて電子顕微鏡ができてからウイルス分かったしね、
うんうんうん、
って考えると、人類の歴史から見ると結構新しい方の話なの、
そうなんだ、
そういうこと、
じゃあ渋谷のハロウィンの日に、うん、実は本物の吸血鬼が混じって羽を伸ばしてるみたいなことはない、
難しいね
ダメか、ほらよくあるよね、コミケのコスプレとか、ハロウィンパーティーで実は本物が混じって
るみたいなね、
だから、うん、ダメかないか、
ダメだね、
まあ、吸血鬼って後ろに走ったり上に落ちてたりするやつですからね
まあそこら辺はあえて突っ込まないけどな、まあ、そういった吸血鬼ネタっていうのは、うん、そういったもともとねちゃんとブラムストーカー作品があって、そこから吸血鬼でネタが来てるから、だから超人十字架落としうんぬんで、やれるかっつったら多分無理じゃねえかな、
なるほど、
むしろかける側だよ
そっか、いや、うん、超人の中で唯一勝てるかなって思ったんだけどな、
勝てる、 勝てるかなってさ、お前が？
あのハリケーンミキサーで宙に浮かせてからさ、
はいはいはい、
超人十字架落としをね、かけに行くんですよ。
わかるよ。
ゲームだと。ダメか。
ダメかっていうか。まああのお前さんはちょっと吸血鬼の伝承っていうのを調べると面白いからね、あれはあれで。
いや吸血鬼ももしかしたらニンニクマシマシ油絡めとか。
あれだってな、ちゃんとな、ニンニクがなぜ効くかって言ったら、はい、当時はニンニクは魔除けだからね。
あ、そうなんですか。なんか生のニンニクかじって思ったより辛くてみたいな。
そうじゃないよ、そうじゃない。
子供の頃のトラウマみたいなじゃない。
当時伝染病がね、はいはい、蔓延してるところに、うん、要はで当時の伝染病の対策方法って言ったら、
はい、
単純に体力勝負なんだよ。
あ、そうですね、体力があるやつが生き残るみたいな、う
ん、最近体に取り込んでもパワーでなんとか力でなんとか
筋肉ですね、
そうそう、うん、体力でなんとかみたいな、そんな世界だから、
はいはい、
要はニンニクをね、でニンニクって、まあ、簡単な精力剤なんだよ。だからで盗賊とか野盗とかが要は死体だらけの町に入り込むでしょ、
はい、
で入り込んで中で盗、ね、盗むわけよ、いろいろと金品を死体から剥いだりしていくわけだ、
追、はい、いはぎをね、
うん、でもそんなことじゃ普通の人間はね、そんなとこに入りってそんなことやったら普通に感染してでのたれ死ぬわけよ、野盗と、うん、ところがそうならないやつらがいるんだよ、
なんかすごい強いやつらが、ね、
そうやたらと、でこいつら死ぬだろうと思ったら全然知らないで何度も何度もね、盗み繰り返してるから何なんだろうと思ったら、こいつら全員首とかにそのニンニクを巻いてん、
へえ、
でまたはニンニクを常食しているっていうのが分かって、うん、ニンニクっていうには魔を避ける効果があるっていう話がある。
ニンニク卵を飲んでですね、きっと
それはヤズヤヤズヤだっけ、あれヤズヤでしょ、ニンニク卵はちょっと違うかな、うん、ただニンニクと卵は間違いなく精力剤だから、
はい、あ、じゃあニンニク卵は正しいん
だ、うん、正しいっちゃ正しいけど、別にだったら普通にニンニク食ってた卵黄た卵食べろよっていう、うん、
じゃあみんなアヒージョ食えばよかったんですよね、
まあ、そうだねアヒージョ食えばよかったじゃん、アヒージョうまいよ、うまいけどね、うん、
僕一度たこ焼き器にアヒージョやって食べるパーティーみたいなのしてみたいんですよ。
あ、それはうまそうだな、
うん、なんかありますよね、たこ焼き器のちっこいところにたこを入れて、うん、でオリーブオイルダーって垂らして、
はい、
おしゃれじゃないですか、
まあ、
すごく、
おしゃれかな、
わかんないです
それをおしゃれっていうものなのかな、ごめん俺ね、
はいはい、
おしゃれっていうものからはね、よほど遠く離れたところで生きてきたので
もう、あ、まあ、僕もそうっすよ、全然おしゃれとか服も全然買わない人です、
ね、だとしたらたこ焼き器に、具材入れてアヒージョにするっていうのがおしゃれかどうかって言われると、
え、映えますよね、インスタで。
いやでもたこ焼き、まあインスタは映えるかもしれないけどおしゃれではない気が。
じゃああれだ、たい焼き器とかにオリーブオイル流して、うん、そこでやりましょう、う
ん、アヒージョ。ごめん、なんでもかんでも油はオリーブじゃなくていいと思うんだ
あ、そっか
普通にサラダ油でいいんじゃないかない
や、アヒージョってオリーブじゃないんですか、あれサラダ油でアヒージョいけるんです、
それただの、いや、てか単純に香りの関係だから。
そうなの、
うん、でごま油にしたら中華っぽくなるよ、アヒージョ
へえ、なんか健康的云々みたいな話じゃないですね。
いや確かにオリーブオイルの健康的な部分っていうのは確かにいろいろあるよ、
はいはい、
それは間違いないから、うんうん、ただ料理の具材というかその調味料っていうの、
はい、
として考えたらごまだろうがサラダだろうがオリーブだろうが全部油だから
あれ、じゃあもしかしてここら辺だと、うん、ここら辺じゃないな、お店で串カツを作るお店あるじゃないですか、
はいはい、
自分で、うん、具材持ってきて、はい、なんか液体とパン粉つけて揚げるみたいな、はいはいはい、あれも実はアヒージョだったりするんですかね。
アヒージョだったりするんじゃないの、
へ、
お前さんの感覚で言うと
串カツはアヒージョだったんだな
俺突っ込んで欲しかった、今突っ込んで欲しかった俺からするとね、どんな油使っても、
はい、
串カツは全部串カツになるから。
へ、あ、でもほらあれじゃないですか、要は取って食ってるのか、
うん、
もうで揚げてちょっと時間経って食べるのかっていう違いなんで、
うん、
とんかつとかも多分油からひょっとってパクって口に入れればアヒージョなんですよ。
あ、そうなると揚げ物は全部アヒージョになっちゃうのか
どうなんですかね。
だからね、オリーブオイルで揚げたものと、
はいはい、
サラダオイルで揚げたものと、
はい、
当然ごま油で揚げたもの、
うん、
あと他にもいろいろ油あるけど、
はい、
やっぱ変わるよ。味は変わるし、空気雰囲気も変わる、
うんうんうん、
だから当然オリーブオイルだけでこう揚げた串カツはなんかこう、はい、イタリアンって感じ。
あ、感じしますね。
うん。けど、ごま油にすると、中華って感じ。高くつくけどな、うん、それはな。
高いですね、ごま油は。
うん、で、サラダ油にすると定食って感じ。
ああ。ラードで揚げると。
ラードで揚げると、なんかより、ラードの方は、俺やったことないけど、味としては統一感が出てくるんじゃん。
なんか高い、とんかつ屋さんとかってラードでやってるって言いますもんね。
そうそうそうそうそう。なんでかっていうと、やっぱ、当たり前なんだけど、豚にしろ牛にしろ、
はい、
動物性の脂肪での方が、うん、とやっぱ植物性の脂肪油、脂肪ってのはまあ動物性のもんだから、
はいはい、
いわゆる肉の油と植物の油だから、
うん、
あくまで。
ああ、なるほど、うん、そういうことか。
物が違う。
やっぱりその統一してる方がいいですね。
そうそうそうそうそう。
じゃあ魚とかも魚から出る油とかでやった方がいいんじゃないですか。
ただあれは臭いからね。
そっか、
魚油はちょっと臭いからねあれはね、うん、
そっかそっか。
いや、じゃあ飛鳥さんの方は最近何かあった、どうだった？話はパッと切り替えるよ、パッと切るよ
あれ、
最近ですか。
うん、
この名探偵コナンの映画見たことぐらい
だ。ああ映画ね、
ゼロのなんちゃらってやつ
ですね。ゼロの執行人ですね。
ああ
めちゃくちゃ面白かったんで、すごいおすすめしてますよ。
なるほどね。
はい、はいは
い
はい、
今度見に行きましょう。僕見てないんで。
ああ、旅ジョク見てない。
見てないです。
俺と行くの。
え、行きましょうよ、行きましょう
よ。せめてもう一人さ、女の子とか誘おうよ。
あ、じゃあ行きます？
でも、一回見てるし。
私一回見て、で二回目見に行く予定なんですけど、
はいはいはい、
二回目は、うん、彼氏連れて行くんで、
ね。ヒューヒュー。じゃあ三回行きましょう、三回。
三回。
三回ですか。
三回か。
マネー出してくれるんだったらいいです。
あ、それはイカさんが出してくれる。
俺かい。全部俺に振るんかい、それ。
見たび行きましょう。
見たびかい。まあでもね、いや行くのは全然構わんのだけど、
はい、
うん。ただね、名探偵コナンか、
うん、
俺ももう、結構話なんて全然覚えてないぞ。
私なんかこれの話って言われたらすぐあこれですねって話ができますって。
名探偵コナンってあれですよね、行く先々で人が死ぬ話ですよね。
うん、てかあとてか探偵ものはみんな行く先々で人が死ぬからね。
なんかね、どうしてもその作品をしっかり知ってるわけじゃないから、うん、メタ的な部分しか僕知識がないんですよ。
そりゃそうだ、僕らでメタ的なところの知識しか持ってねえな。
最近だと犯人側の視点の漫画がうん
だ。ああ、犯人の相沢さんだっけ。半沢さんだ。
半沢さん。
そうそうそう、ごめんごめん、相沢さん誰だよ。
面白そうだなって思うんですけど。
そんなとこばっかですね、
うん、
どうしてもやっぱその探偵ものの長い漫画って、
うん、
お前人死にすぎだろっていう問題が発生するじゃないですか。
そうなんだよね。
ってなってくるとどうしても真面目じゃない部分っていうのが浮かんできちゃうんですよ、うん、多分。
そうなんだよ、ね、正直な話、
はい、
ちょっと名探偵コナンから話がずれちゃうんだけど、
うん、
探偵ものってあんなに人死ななくていいよねって思うの。
あ、必ず死ぬ必要はないと。
そうそうそうそう、
あ、
それむしろ犯行とか犯罪って、
はい、
いっぱい種類があるんだから、
うん、
それに対してこうアプローチ、
うん、
みんなしてきゃいいんじゃないかなっていう。
あ、
要は単純に人が死にました、うん、じゃあその犯人を特定ってよりは、
はい、
何かが盗まれてもいいわけだし。
あ、
でしょでしょでしょ、
うん、
でしょ。
まあそうっすね、
ね、盗まれた、だからさ、分かりやすく言えばさ、うん、マジックカイトなんかはいいわけじゃん。マジックカイト対名探偵コナンあるじゃん、
はい、
カイトが、うん、物盗んだのを、うん、追っかけるっていう方でもいいわけですよ、はい、それ。
まあそれも一応探偵の仕事ですからね。
仕事だから、探偵の仕事は、探偵の仕事はもっと違うよ。もっと突っ込んで話すと探偵の仕事は全然違うからな。
浮気調査とか、
浮気調査の方がもっとメインだからな。
いやでもほら、メイン探偵コナンがもし浮気調査したら補導されちゃうんで。
ああ、まあね、あの子供だからね、
ちょっとなんか、うん、悲しくなる。
悲しくなるよね。
あとはあれじゃないですか、どうしても被害者の心情を書くっていうのが大変なんじゃないですかね。 あの、ほら、死ねば喋らないし。
まあね、死ねば喋らないけどね。でも、単純に、あの、誰それから依頼を受けてって、うん、で、探偵業な、本来は誰それから依頼を受けて、うん、ああ、じゃあ、あの探しますとか、うん、あのじゃ あ, あの応対しますみたいなね感じになってもいいわけよ、
はいはい、
これコナン君がさ、うん、学校の友達からさあの、ま、犬がいなくなったとかさ猫がいなくなったとかさ、
う
ん、小規模じゃんめちゃくちゃ小規模で、
まあ、
ネタ的にはねっていう話のところから、はい、ちょっとあの、ね、近所の、はい近所的に大きな話題になってしまいましたおしまいっていうのだっていいわけよ本来は
まあそうですね健全な探偵ですね
健全な探偵でしょ、
はい
ね、だけど、まあ、今もうコナンの形が出来上がっちゃってるからあれなんだけど、うん、いやもうコナンっていうのやめようコナンっていうのやめよう探偵ものって考えたら、うんはい、もっと規模的には小さくたっていいわけよう
ん
うん、町の問題とかさ、ね、あのちょっとしたさ困りごととかをさ、うん、あのね解決するっていう話だって絶対面白いと思うの、う
ん、あでもなんかそういうのって、うん、あの可愛い女の子3人組とかがやるもんじゃないですかあの町の小さな問題を解決するのって
あのね、うん、昔チャンピオンでやってた名探偵マーニーっていう、
はい、あなんか知ってるなんか知ってるぞ
作品があるの、
はい、
俺これすごい好きだったんだけど、
はい、
この子これマーニーってその女の子がね男の子みたいな女の子がいる、
うん
この女の子がさその友達から相談を受けて、
はい、
あの依頼を こなしていくんだけど、うん、このね才能とかひらめきとかで探偵をしてるんじゃないの才能とかひらめきとかで問題を解決するんじゃないの、
はい、
要はいろんな人から聞き込みをして、はい、でメモをしながら、はい、あのあーだこうだって考えた頭の中で整理して、うん、あの解を見つけ出すっていうタイプの探偵なの
あーちゃんとしてる方ですね
ある意味そうそうある意味そうそうある意味ちゃんとした探偵なのよ、
うん、
でもであの情報を整理していくにつれて、うん、なんか思ったよりも深いぞみたいな話になったりとか、
うん、
あとあの深く見えてこうもう深く見えてかもう本当にあの日常的な問題解決だったりとか
、うんあうん、なんか複雑なそうに見えて実は単純なことだったみたいな、
うん、そうそうそうただたまにテコ入れか何かはあるのか分かんないんだけど、
はい、
あのめちゃくちゃこう大きなギミックを、はい、仕込もうとするんだよね
あでかい話がね
話をね
いやまあ仕方ないですよ
でも多分その俺も含めてね、
はいはい、
そのマーニーに求めてるのって、うん、そこじゃねえなっていうの分かるむしろいやいやあの探偵業ってか探偵ごっこに近い、はい、探偵やってる女の子がさ、うん、あのあーたこうた考えながら、うん、あの難題とか問題をクリアしていく解決していく、うん、そこがいいんだよなみたいなそう 頭ボリボリかきながらさあの考えてるその女の子の姿っていうか、
うん、
でまたそこに関わってくるでやっぱりちゃんと依頼をこなすことができてよかったっていう依頼をこなすことができてよかったですねって終わりなんだけど、
うんうん、
でもそれがいいわけでそこに、はい、あの大きなギミックとかっていらないなってこうものすごい勢いで地下道を掘ってあの家から脱出するとかそういうギミックはいらないなってそれはむしろあのコナンでやってくれよっていう感じ
それやっちゃったら何でもできちまうだろうみたいな
できちゃうだろうみたいなね、うん、だからでもまあ前には終わってしまったんだけど、
はい、
あのあなんていうの変に大きな、ギミックとか話し方式広げるよりはそういった日常的な解決の方をこう、うん、ちょんちょんちょんとやっていくのを続けてた方が長生きしたんじゃねえかななんてね、
う
ん、
あまあどうなんですかね多分その日常系をずっとやってて、うん、手こ入れっていう形になってたと思うんで
まあそれもそうなんだけどね、うんうん、コナンなんかさ、
はい、
あれでしょもう話進んでんのあれ
一応進んでて で、最近多分サンデーの方でまた話を、
うん
まあ、青山先生救済してたんですけど
してたしてた、はい、
で進めていくっていう感じにな
ん
かと思います、
そうてかね別に、
はい
コナンに関してどうこうっていうんじゃなくて要は、うん、探偵物の悪いところとして、
はい、
犯人を事件が起きて犯人を追及するっていうところがメインになっちゃって、うん
はい、
要はストー大元となるストーリーが全然進まないっていうこと
ありますね。
あるでしょ。
にして、うん、やっぱその場その場で話が区切れちゃうから、
そうそうそうそう、
サザエさん方式になって永遠に終わりが来ない、
終わりが来ないっていう。で結局あの探偵ものって一応オムニバス形式になっちゃうから、はい、どうしてもあのね最初、1週目で謎が出てきて人が死んで、で2週目でその解決というか犯人探しが犯人を探し当てるっていう、うん、まあ、2週だったり3週またいだりとかって大体2週か3週で話できちゃうじゃん。
そうですね、
うん、それがだから問題なんだと思う。
じゃあもっとすげえ大変な事件とかで、うん、何ヶ月もかけて解決するようなものがあればいいってことなんですかね、
う
ん、
浦沢直樹氏のモンスターって漫画知ってる？
あ、名前だけしか
知らない。要はこれなんかはあの、まあ、ミステリーというか、
はい、
これね、もう俺も結構読んだのが前の話だから、
はい、
うろ覚えにうろ覚えを重ねちゃってるんだけど、うん、要は、はいはい、あのなんていうの、その言ってしまえばモンスターっていうその言われて、いやなんごめんな、もうすげえ話があれなんだけど、要は浦沢直樹とモンスターっていう漫画が、はい、要はあの長かなり長いスパンでやってて、うん、やってるそのミステリーもの、
はい、
犯人を追い詰める、犯人っていうかね、その罠を仕掛けてってる張本人を追い詰めるっていう感じの話なの、う
ん、まあ、あと事件が云々よりもなんか主人公が追い詰められてきてて誰がやってんだみたいな、
う
ん、
そうだから、うん、あの行く先々で確かに問題は起きてんだけど、はい、その問題全部が全部つながってん、
ほう、
そうだから主人公はあのそのターゲットを追いかけると必ず事件に出くわすわけ。でもその事件というものは間違いなくその本人が起こしてそのターゲットが起こしてるもんだから、
はい、
問題を解決するごとにあのしかもあのグッドエンドじゃないの、解決が、
はあ、
だからそう問題が解消されていく、解決じゃない、解消されていくごとにどんどんとターゲットには近づいてってる、
はあ、なんか次の パスワードとか暗号が分かるみたいなノリなのかな、
一応、まあ、そんな感じのノリでいいと思う、うん、だけどそのなんていうのかな、あのまあ、浦沢直樹氏っていうとその
20世紀少年とか、
そう21世紀少年、20世紀少年、20世紀少年とか、
はい、
あとあのまあハッピーとか、ああれだ、やわら、
やわら、
やわらちゃん、あれなんかは、あれなんかほら特にスポコンもんなんかは書かせるとすごく楽しい、はい、あの結構熱い漫画書いてくれ、書かれてて、うんうんうん、で20世紀少年もそうだけど、そのあれもだからあのミステリーとか探偵ものに近いんだよ。
いや、すげえ謎が謎を呼んでますからね。
謎が謎を呼んでるでしょ。しかも当時の同級生たちがの傾向とか、みんながどうなったかとかっていうのをこう追いかけていくにつれて、そのみんな個人個人がどうなったかっていうのは見えてくるんだけど、その後そこに一人の人間ターゲットがいろいろと絡んできててっていう話でしょ。
結果的になんかいまいちよく分かんない風に終わったりしますからね、
うん、そうで結局、まあ、オチとしては21世紀少年で全部ある解決はするんだけど、
うん
うん、あのミステリー好きとしては20世紀少年は俺かなり好きな作品で、コナンはでもそこら辺さ、だからどうしても探偵パートと、うん、あと真相解決パートっていうのがこうざっくり分かれちゃってる、
分かれてますね、うん、
で、あの、まあ、よく対比されるのがさ、あの、あれじゃん、あの金田一少年、
はい、
あ、うん、
金田一少年なんかはもう要はないじゃん、まあ、真相解決、うん、あれはもう完全に探偵の部分だけで成り立ってるじゃん、
ね、答えることに何かが起こるだけ、
起こるだけじゃん、うん、
はい、
うん、だからあのコナン君はそので、今回そのいやよ、どれくらい休んだんだっけ青山先生、
どれくらい、
でも結構休んだよね、
まあ、うん、
でしょ、
どれくらいだか忘れちゃったんですけど、その
結構休んでる間にあのメインパート、
うん
うん、その真相、うん、コナン君が元に戻るための、
うん、
真相究明の方の話を、うん、ある程度固めなのかなって毎回思うんだよね、
頑張ってる時、
頑張ってる、まあさすがにもうね、 これだけ続いてるからね。
あ、じゃあ富樫先生も暗黒大陸編をすげえ考えてるってことね。
救出者をあの人の救出と一緒にしちゃダメなんじゃないかな。いや、
きっと暗黒大陸はすごいことになってるんですよ。
いいのかなあれ。その話振られたらちょっとあれなんだけど。
いや、僕結構好きですよ、ハンターハンター。
ハンターハンター、いや、ハンターハンター面白いんだけどね、
うんうん、まあ、その話はまた今度ですかね。
そうだね、また今度だね。はい、というわけでここまで、3人で、お送りしてきましたボッドキャスト、はい、もう こんな話で30分使ってしまいましたけど、
怖いですね。
はい、はい、そろそろ放送終了の時間が、近づいてまいりました、はい、当番組では引き続き、親切なリスナーさんのお力添えをいただきたいと思っております。こういう話してほしいとか、俺の方がもっと面白い話できるとか、そういうなんかね、こう振りがあったらぜひ私たちにメール送ってください。メールは東京サブカルチャンネルのボッドキャスト宛てまでよろしくお願いいたします。
みんな送ってくれよな。
本当本当、みんな送ってくれよな。
グッてやってね。手をグッてやって。
はい、ですね、本日 MC 私イカボットとゲスト2名、
はい、バッファローマン旅長天気師匠
アスカでした。
はい、それではまた、またのご視聴よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。